地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンター集まらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスについて紹介します。二戸市内にはコミュニティセンターが3カ所あります。これまで金田一コミュニティセンター集まらんかと浄法寺カシオペアセンターの2カ所を紹介してきました。最後の1カ所、二戸中央コミュニティセンターニコランスは一番新しいコミュニティセンターです。早速お話を聞いていきましょう。
はい、二戸中央コミュニティセンターニコランスの所長内澤です。よろしくお願いいたします。
同じく事務職員の永山です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは二戸中央コミュニティセンターニコランスについての紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、二戸中央コミュニティセンターは福岡長峰にあった中央公民館と石切所にあった石切所公民館が2つ統合して新しくできた市の施設で、令和4年去年の4月にオープンいたしました。1年間公民館の施設として、または教育の施設として事業を行った後、今年の4月から令和5年度からはコミュニティセンター一般の集会施設となり事業を行っています。
昨年度この二戸中央コミュニティセンターという名前になりましたけども、具体的にこう変わった部分というとどんなところなんでしょうか。
はい、初めからコミュニティセンターという名前出したんですけど、実質は公民館で市民の皆さんが学ぶための教育施設でした。
はい、
で、教育委員会の持ち物と言ったら良いのでしょうか。そういった感じで、それではせっかく駅前の賑やかな場所に作られたのに、せっかくの用途が限られてしまう。もっと地域のいろんな皆さんにいろんな目的で使ってもらってはどうかということになりまして、で内部で1年間をかけて検討を重ねまして、そして12月議会の方で承認もいただきまして、名実ともにコミュニティセンターになりました。でもちろんこれまでの公民館といった学びの場の機能は残しつつ、それにプラスしてまちづくりや地域の方々の交流の場としての集会施設というふうになったものです。具体的にはこれまでは NG というか、やっちゃいけなかった一般の企業の方々、お使いになられなかった一般の企業の方々もご利用いただけるようになったほかに、 NG の物品の販売や有料のイベントなども開催できるようになりました。
この古民家化したことによっての変化っていうのは何か出てきてますでしょうか。
はい、これまでお断りしていた方々の利用が可能になったので、たくさんのご来館の方がいらっしゃってます。
はい、
受講料を払っているようなお稽古事とかをする団体さんですとか、あとは個人や仲間の皆さんで自分たちの好きなことを深める、例えばピアノの練習とかですね、あとは料理を作って楽しむなどというような利用が増えています。他にも一般の企業さんの研修会とか、そういうご相談もいただいております。
なるほど、そうすると市民の皆さんにとって これまで以上に使いやすい施設になってるってことですね。そういえばこの二戸中央コミュニティセンターって、これおそらく正式な名称だと思うんですけど、愛称ありますよね。
はい、ニコランスです。
はい、これニコランスってどういう経緯で、
ニコニコ笑顔のニコ、
うん、
あとは二戸の漢字をニコと読むことができますので、
はい、
2つをかけています。でこれに石切りどころは二戸の玄関口でエントランスっていうあることからニコランスとなりました。これは公募によって市内の小学生がつけてくれたものですね。
石切り間駅ありますからね、
はい、
二戸の玄関。
当館はサークル活動されている方々が楽しんでいっている他に、入り口の脇のフリースペースにギャラリーをご用意しております。
はい、
そちらの作品の見に来られる方も大勢います。
うん、
作品を見て元気をもらったっていうお声も多くいただいてますので、皆さんニコニコして帰られていきます。
これどんな作品展示されてるんですか？
はい、私たちはプチ美術館を意識しています。
はい、
市内には美術館とか博物館といった施設は、まあ、ないのですけれども、さまざま活動されまして、芸術を極めている方が本当に多くいらっしゃいます。文化祭やそういった方々が所属する会の展示会にも足を皆さん運んでいらっしゃると思うんですけれども、素敵な作品を見ることができますが、そういったまあ素敵な作品を見る機会っていうのも、実は何月何日から何月何日までって期限が、期間が限られていることもあって、
はい、
例えば思い立って日常的に素敵なものにまあ触れるとか、そういったものはなかなか難しいんですね。常設ではないので、なので日常的に素敵なそういった作品に触れることができれば、まあ、二戸市に暮らす一つの楽しみになるのではないかというふうなことで、
はい、
この前まで、まあ、教育長で、
はい、
いました前の鳩岡教育長が発案されまして、スタートしたものです。
そうなんですね。
はい、で、まあ、展示の作品なんですけども、今も花っていうテーマでは作品展示してますけれども、
はい、
見ての通り油絵や水彩画はもちろん、さまざまな手芸の作品、あとは、まあ、陶芸の作品もあります。
うん、
こういった作品に加えまして、俳句とか五行歌といった、文芸作品ですね、心の内をこう文字にして、
うん、
表現する文芸作品、それに着付けサークルさんもありまして、そちらの方から提供された季節の置物、それから合唱のサークルさんも多くあるんですけれども、そちらの方の、サークルさんが発表の時にお使いになるコンサートドレス、
はい、
それから社交ダンスのサークルも、まあ、複数あるんですけれども、そちらの方から提供された競技会などで着用するドレスとか、さまざまな、ものですね、作品に加え、はい、そういったサークルの活動が垣間見れるような、ものを提供してもらっています。
面白いですね。
ただ、まあ、雑然と展示するのではなくて、まあ、うん、今回も花っていうテーマなんですけど、
はい、
一応テーマを決めて、それに沿ったものをレイアウトなどちょっと私たち相談しながら工夫したり、まあ、自分たちで勉強してですね、展示しています。で最近、例えば今年の1月から3月とっても評判が良かった展示だったんですけど、
はい、
ザ・ピンク、
おザ・ピンク、
ピンクと銘打って、
はい、
ピンク色のものだけを集めたんですよ。
ピンクのものだけ。
でピンクっていろんなピンクもいろいろありまして、例えば絵の中にワインボトルが、
はいはいはいはい、
グラスとかボトルがあるとピンクとか、ラディッシュの色がピンクとか、
うん、
本当のピンクだけじゃなくても、まあ、濃いピンクとかトーンが変わった紫系とかエンジ系とか、さまざまなピンクのものを、まあ、集めてドレスなんかも展示したんですけど、
はい、
うちのお客さんって妙齢 の、 女性マダムが多く、
はいはいはいはい、
ご来館 くださるんですよ、うん、でまあ女性はみんなピンクが大好きなんですね、
はいはい、
なので皆さんなんかふんわりとかほっこりした気分になって、うん、また春でしたので、
はいはい、
春を先取りした気分になっていいわねっていうことで大変大好評でした。
あ、
とても
好評。それも面白い聞かないですもんね、ピンク色だけの展示って
ね。いや、なかなか男性の方も、はい、ピンクってなかなか使いにくい色のようなんですけれども、差し色に使ったりですね、
はいはいはい、
あの今もちょっと雪 の, あの作品をがあるんですけど、水彩画のわざとこう、はい、白にピンクをこう混ぜることで雪の質感が出るとか、結構、うん、あの重宝するお色のようです。
そうなんですね。で今は花っていうテーマで、はい、
あの今あの花といっても2つ漢字ありますけれども、はい、めんどくさい方の花という華やかな花
華やかな方ですね、
はい、
これが5月いっぱい。
そうですね、5月いっぱい、はい。
ちなみにこれ次のテーマってもう決まってるんですか？
はい、次のテーマは匠、あの匠という文字に、
はいはいはい、
あのアルファベットで TAKUMI で匠で、あの決めています。
これテーマって誰決めてるんですか？
僭越ながら、はい、あの私の独断と偏見でございます。
そうなんですね、
はい、
ほう、匠というテーマで、
はい、
こう匠はちなみにどんな形で？
はい、よくぞ聞いてくださいました、はい、実はですね6月からあの予定しておりますけれども、高田圭介先生ですね、日程に2度も入賞した、はいはいはい、高田先生の油絵と同じくあの堀内青蘭先生、こちらも日展の会員さんなのでしょうか、なんか高名な先生なんですけど、
有名ですよ、
はい、こちらお二人 の, あの先生の書の方なんですけど、
はい、
青蘭先生の方はコラボ展を予定しています。
お、
はい、あの地元で、まあ、お借りして見ることがなかなかないことだと思います。で今回ですね、展示期間も長く設定しておりますので、ぜひ皆さんにテーマであります匠の技を堪能していただきたいと思います。
はい、次のテーマってことなんですよね。
はい、
あ、いつからですか？
予定では6月の6日からとしています、
はい、
で7月の末頃までやりたいと思っています、
はい、
いや本当に心を静かにされること間違いなしです。なので太鼓判をしますので、
はい、
ぜひ皆さんにはよろしくお願いしたいと思います
さてここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、姫ボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは。姫ボタル五行画会代表のかりんこです。私たちは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はジーランさんの作品です。夜の桜はどこかあでやか、提灯を背にゆらりゆらりと春風に舞う。この作品について作者からどんな状況で作ったのか聞いてみました。作者は桜の花が好きで、昼と夜桜を見に行ったそうです。日中は清らかで可愛らしいけど、夜の桜は昼とは違った表情に見えて、その様子を歌にしたそうです。夜の桜はどこかあでやか、提灯を背にゆらりゆらりと春風に舞う。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度 ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五女歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスについてお届けしています。せっかくなのでニコランスの施設見学をさせていただきました。
じゃあそしたらですね、永山さん、
はい、
ぐるっとこのニコランスの施設見学をさせていただきたいなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
まず今もう入り口入ってすぐ左側ですね、
はい、
さっき言ってたギャラリー、
はい、さまざまな方のご協力いただいて、うん、はい、展示しております。
今はテーマが花、
はい、そうです。
何でしたっけ、うん、これってどれぐらいの周期で変わるんですか。
正確な決まりはないんですけれども、はいはいはい、1ヶ月とかもしくは2ヶ月ですとか、その時期によって変わるので、
はいはい
はいはい、変わってます。その時期に合わせて所長がテーマを決めておりますので、はいはいはい、それに合った作品を皆様からお借り受けしております。
なるほど。これギャラリーもだいぶ広いですよね。
もともとは本来であればフリースペースという、
あ、はいはいはい、
場所だったので、予約なく皆様が気軽に来てお話ししたりとか勉強、うん、学生さんが勉強したりっていうスペースだったので、
はいはい、
今でも変わらないんですけれども、うん、そこの壁を一部利用したという形です。
向こうの窓に面してるのはもうがっつりもうそういうフリースペースっぽいですもんね。
そうですね、
テーブルがあって、
はい、
う
ん、
まずこれが入り口入ってすぐですね、
はい、
交流室 A、
はい、
ですね。僕ニコランスさん何度かこの1年ぐらいにも来てるんですけど、
ありがとうございます。
一番来てる部屋だと思います。交流室 A、
はいはい、当館で一番広いお部屋でして、それこそ大人数の会議とかにも対応しておりますし、あとは簡単な体操ですとかダンスとかさまざまな用途で、うん、お使いいただいてます。
私もこの間2月3月ぐらいですかね、演劇の練習で、
ありがとうございます、はい、
そういうのにすごい向いてますよね。
はい、そうですね、真ん中に鏡も設置しておりますので、そういったアクション系の方々っていうんですかね、
うん、
もにも、はい、
ですね、うん、広いですしね、
はい、
ですね。交流室って他にもあるんですね。
はい、
B と C、
はい、
ですか。
はい、A の隣は C のお部屋なんですけれども、
はい、
C1 と C2 に分かれておりまして、
ほう、
なぜ1と2にあるかといいますと、真ん中がこう仕切りが取れるようになっておりまして。
そうなんですね、
はい、なので用途によってはこう仕切りを外して広くお使いいただけるお部屋です。
へえ、現在もこれ今 C2 は活動されてる、
はい、
わけですよね。
はい、うん、手芸のサークルさんが活動されてます。
手芸サークルさんが、
はい、
この交流室 C とかなると向こう側がもう窓で、
はい、
トーンと遠く見えるんですよね、外の景色。
あ、はい、そうですね、皆様にお使いいただくお部屋が基本的に眺めのいい景色が、
うん、はい、ですよね、
見えるかなと思います。
うん、本当にいい眺めですよね。
はい、
あれ、で今入り口の本当入ってすぐ目の前なんですけど、
はい、
流し、
はい、
ありますね。部屋っていうよりもガンとありますが、
これはそうですね、給湯室でして、
はいはいはい、
当館を使いいただいている団体さんとかにこうお茶道具ですとかホットとか、
はいはい、
ご自由に使っていただけるスペースです。
自由に使えるんですね。
はい、
へえ、こういう形でなんですね。
あ、はい、以前は古い公民館自体はなか調理室しかなかったんですけれども、はいはいはい、こういったように、はい、申請なくお使いいただけるようになってます。
あ、そうなんですね。レンジもあるんですか。
あ、はい、電子レンジと冷蔵庫もございます。
そうなんだ。で、お隣のこれが交流室 A、 あ、 B か
B です、はい、
うん、なんですね。 今これ石切所寄り道文庫さんが使ってるってことですね。
はい、あ、はい、そうです。
で、まあ、お隣が調理室ですね、
はい、
調理室どんとこれガラス張りというか、
あ、はい、
中見えるようになってるんですね。
はい、いつもこう賑やかでこう団体さんが使ってても、あ、今日何してるんだろうってこう、
はい、
見えるようにっていうみたいですね。
見えるようになってますね。
はい、
こちらも団体さん使ったりっていうのがあるんですか。
あ、はい、そうですね、あの市内の認定こども園さんでお使いいただいたりとか、
はいはいはい、
あとはお友達同士でそば打ちのされてる方々とか、
はい、
はい、お使いいただいております。
あ、そうなんですね。まあそれこそこう台は3台、
はい、
どんどんどんとあって、それぞれにコンロもあって、
はい、
まあその調理室向かいがお手洗
い
やってます、ね、はい、お手洗いも普通のお手洗いと
多機能トイレですかね。
はいはいはいはい、
まあ、別になってます。はい、
その隣あれですか、授乳室みたいな。
あ、そうですね、授乳室ですね、赤ちゃんのお連れのママたちとかに、はい、ご利用いただけます。はい、
あ、そうなんですね。で、あれですよね、この向こう側、
はい、
交流室の外側の方にもデッキ、
あ、はい、
外出れるんですよね。
そうですね、各お部屋、その交流室 ABC と調理室からは外に出れるように全部がつながっておりまして、
はい、
はい、どこからでもっていうんですかね、外にこう、うん、行けるようになっております。
この春時期とかだときっと外出て外見るの、景色見るのもすごいいいですよね。
そうですね、気持ちも、お天気良ければ気持ちもいいと思いますし、うん、
ですね、
はい、おすすめです。
残念ながらこの取材日ですね、風がすごい強いので、あんまりこのレコーダーに向かない日なので外出たくないんですけど、も景色すごいんですよね。
はい、
ベンチもありますしね。
あ、はい、そうですね。
フランスは結局は1階のみ、
はい、1階のみですね、はい、
天井までも高さありますしね。
あ、そうですね、吹け抜けになっているので、はい、高さは感じられるかなと、広々としたスペースかと思います。
あとやっぱりこう全体的に明るい印象ですよね。
あ、はい、そうですね、光が入ってくるかなと、はい、思います
ですね、うん、
こういった見学は一般の方でもできるとのことです。改めてニコランスからのお知らせを伺います。
はい、現在当館では大人塾のニコランス教室の会員さんを募集しております。
大人塾、
はい、
はい、
大人塾とは1年間の定期会員登録をしていただくことで講座等の案内を郵送するシステムになってます。創作体験講座やあとは移動教室といって市外に社会科見学みたいな感じに行く講座など全大体年間で10回程度予定しております。
結構やってますね。
そうですね、うん、はい、郵便料としてあの会費で1000円お支払いいただくんですけれども、二戸市民の方であればどなたでも会員になれますね。で、締め切りは5月末日ですので、
はい、
はい、で、こちら締め切り後の登録はできませんので、興味のある方はこの機会にぜひご登録お願いします。
今がチャンスですね、
はい。
はい。この大人塾、具体的にどんな講座が受けられるんでしょうか。
ですね、今年は宮沢賢治の没後90年の年だそうです。
はい、
で、岩手が誇るあのマルチな才能の方で、宮沢賢治というそういう大きなテーマに掲げた講座を企画しているところです。
宮沢賢治、はいはい、
で、まず、5月の初めなんですけれども、今 CM とかでやってる役職広司さんや須田将暉さんが出演する映画、
はいはいはい、
銀河鉄道の父を鑑賞します。こちらはもう定員に達してしまったため、はい、もう締め切ってしまったんですけれども、
そうですよね、はいはい、時期的にそうですよね、
はい、あとは7月にはその銀河鉄道にちなみまして、一戸町の天文観光天文台にあのプラネタリウムとかあるんですけれども、
はいはいはい、
そちらに鑑賞に出かけたいと思っております。でさらにはあの賢治にちなんだ講演会も予定しております。二戸にいても年を取ったりしても 好奇心を持ち続けて楽しく暮らせるように面白い企画をしていこうとスタッフとさまざまなアイデアを今出し合っているところです。
はい、
当館の予約の仕方についてご説明します。まずホームページで予約状況を確認いただくか、それかもしくは電話直接かけていただいて使いたい日が空いているかっていう空き状況を確認していただきます。お申し込みは利用する日の3ヶ月前から受付を行ってます。はい、でネットでの予約はちょっと受けたできないんですので、電話では仮で予約利用していただいて、はい、その後は申請書をご提出いただいて本申し込みという形になります。で詳しくはよくある質問としてホームページに掲載していますので、そちらをご覧くださるか直接ニコランスの方にお問い合わせお願いします。
なるほど。ちなみに電話番号よろしいですか？
0195-23-3990 です。
はい、こちらで、まあ、ニコランスの電話番号ってことですね。はい、お問い合わせということですね。指名のお話なんですけど、内澤さん、まあ、ラジオ聞きの方にちょっと一言よろしいですか？
はい、いつもニコニコニコランスおいでよニコランス。ニコランスは皆様に楽しい時を過ごしてもらえるようスタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。はい、ぜひどうぞ
よろしくお願いします。ということで今回ですね、内澤さんと永山さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコランスの全体的な部分についてのお話をメインにお聞きしてまいりました。さらに詳しい内容を聞きたい部分もありますので、来週も引き続き二戸中央コミュニティセンターニコランスについてお届けします。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。